命を守る人になる沖来中学校1年千立七海。夏休みに入ってすぐの7月26日早朝、障害者施設で殺人事件が起こり、19名の方が亡くなるというニュースが流れました。私はその時殺害した容疑者が許せなく、とても腹が立ちました。何の罪もない、まして辛い状況でも精一杯頑張って生きている人たちを軽々しい気持ちで殺してしまうなんて、人として許せないことだと思いました。私の父は東日本大震災の津波で亡くなりました。最初はずっと忙しくて帰れないのだと思っていました。だけど3日経っても4日経ってもずっと帰ってきません。探しに行こうと思いましたが、車のガソリンが少ないので待つことしかできませんでした。支援物資などを分けてもらったり、どうしても必要なものはコンビニに歩いて行ったり、知り合いの方に車に乗せてもらったりして買い物に行けたので、生活の方はなんとかなりました。それと同時に助けてくれる方々の優しさと生きる大切さを強く感じただけに、なおのこと早く父に会いたいという気持ちが強くなっていきました。ようやくガソリンを入れることができて、遺体が安置されている場所を何箇所も回りました。 DNA を採取されるという経験も初めてのことでした。小学1年生のことだったので記憶は曖昧ですが、写真を見てハンカチを持って声を詰まらせながら泣いている家族の方々も何人も見ました。その人の持っている写真には汚れている服が写っているだけでした。当時の私にはどうしてそんな写真を見て泣いてしまうのか、不思議で仕方ありませんでした。少しずつ生活が落ち着いてきて、震災から2年が経とうという頃に、母のもとに一本の電話が届きました。お父さんのような人が見つかったかも。電話を切った母は焦ったように私に言いました。実はこういう電話は何回もありました。その間に父の車も発見されました。父ではないかという遺体も3回ほど見に行っていました。だけどどれも父ではなかったので、今回も違うのではないかと思っていました。発見された遺体が安置されている部屋には母だけが入り、私はおばたちと待合室で待っていました。どれくらい待ったでしょうか。待合室に戻ってきた母の姿を見て一瞬思ったことがあります。以前にあった服の写真を見て泣いていた人と同じだ。これが私の正直な気持ちでした。父さんだったよ、見つかってよかった。母はそう言いながら泣きじゃくっていました。同時ににっこりと笑っていました。その時初めて私は写真を見て泣いていた人の気持ちが分かりました。母の姿から分かったこともあります。でもそれ以上に自分が同じ気持ちになっていることが分かったからです。悲しい気持ちもあります。悔しい気持ちもあります。でも同時にようやく帰ってきてくれたことに嬉しい気持ちも混じっていて、その気持ちが合わさって攻めてくるのをぐっとこらえている自分がいました。それと同時に命というものがどんなに大切なものか、そして儚いものか、だからこそ生きている今がどんなに大事なのかが分かりました。たった一つの命が失われることでたくさんの人が悲しみます。自分の持っている命を大事にしよう、大切に守ろうと決めました。だけどそんな大切な命を粗末に扱う人間がいることに信じられないという驚きと怒りが湧いています。私はまだしっかりとした命ということは分かりません。それは生きていき、いろいろと経験していくにつれて分かっていくものではないかと考えています。だから私は将来人の命を守るという仕事に就きたいと思っています。そして働きながら命の大切さと尊さを年月を経て分かっていきたいです。人の命を守るということはとても責任が必要だとよく聞きます。実際命の重大さは自分なりに感じているつもりで、心配なこともたくさんあります。でもたくさん学んで立派な人を守れる人という立場になりたいです。私たちはそんなとても大切な命を自分から投げ出したり他人に奪われたりするのは 絶対にいけないことだと思います。それなのに毎日のように命にまつわる悲しいニュースが流れています。私たちはもう一度命というとても重要なものについて深く考えていかなければならないと考えています。